コメスタ
ラジオ、
はい、やってまいりました第6回のコメスタラジオです。今回の私の相棒は初登場のハルミンです。
コメスタラジオをお聞きの皆さん、はじめまして、ハルミンです。コメスタラジオはいつも聞いていましたが、意外とアナログですね。ちょっとびっくりしました。
いや、そうなんですよ。もう非常にシンプルな環境でやっております。まあでも前回よりももっといいラジオにしていきたいと思いますので、ハルミン一緒に頑張りましょう。はい、早速ですけども、ハルミン、今日のテーマをお願いします。
はい、第6回は公明党が11月に発表した子育て応援トータルプランについて、中心になって進めてこられた山本かなえ参院議員にプランができるまでの過程やエピソードなどを聞いていきます。
はい、子育てトータルプランということで来ましたね。公明党の一番の子育てですね。はい、公明党は本当に福祉の党としても少子高齢化対策に真剣に向き合ってきましたね。今回のトータルプランではどんな内容が盛り込まれているんでしょうか。
このプランは結婚、妊娠、出産から社会に巣立つまで切れ目のない支援を目指すものです。ここにはライフステージや年齢に応じた支援が明記されています。例えば仕事と家庭の両立により生活を犠牲にしない働き方への転換、子ども政策を中心に据えた子ども真ん中社会の実現、若者が将来の展望を描ける環境整備などが掲げられています。
子どもだけでなく若者への支援があるのも気になりますね。ぜひ聞いていきたいと思います。コメスタラジオ。それでは本日のゲストです。公明党次世代育成支援推進本部長の山本かなえ参院議員です。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
山本さんは2001年の初当選より国会議員として活動されていましたけども、やっぱりこの約20年間で結婚とか子育てを取り巻く現状は変わったと思いますか。
変わってきてると実感してます、
はい、
今年の6月に政府が出した白書において、もはや昭和ではないという認識が、はい、示されて話題を呼びましたけれども、はい、昭和の時代ですね、多く見られたサラリーマンの夫と専業主婦の妻と子供、また高齢者の両親と同居している夫婦と子供という3世代同居というのは減ってきていて、うん、単身世帯がですね、男女全年齢層で増加して今4割と一番多くなってるんです、はい、うん、そして今よく人生100年時代と言われる中でですね、はい、結婚せずに独身でいる人、結婚後離婚する人、うん、離婚後再婚する人、うん、結婚という形を取らずに家族を持つ人、うん、で親と暮らす人、配偶者や親を看取った後に一人暮らしをする人などなどですね、まあ、家族の形ってものすごく多様化してるんです。だからこそ今こうした社会の変化とか家族の形の多様化に対応して働き方や社会保障なども見直していくことが必要だと強く感じています、
はい、
さらにコロナ禍になってこの前の虐待や家出をする少年少女たちのニュースなども多く目にするようになりました。少子化も想定以上に進んでいるとのことですが、山本さんはどのように見ていますか。
まず日本の少子化の現状なんですけど、ものすごい危機的な状況です。で、私が生まれた年っていうのはあんまり言えないんですけど、はい、1年にですね、200万人以上の子どもが生まれていたんですね。なんですが、コロナ禍の2021年は81万1622人と半分以下になっています。で、今年はさらに進んで80万人を割ることが確実使用されています。つまり、想定よりも8年早く少子化が進んでます。で、少子化っていうのは皆さんご承知の通り、年金だとか医療介護と社会保障にも影響が出てきます。で、皆さん全員に関わる問題であると同時に日本の未来にも関わる問題なんですね、うん、で、私もう一つ危機的なのは、先ほど家出をする少年少女の トー横とかグリ下とかそういったことがこのコロナ禍でこう大きくクローズアップされましたけども、コロナ禍においてですね、子どもをめぐる環境ってものすごく深刻になっています。子どもの自殺っていうのがですね、コロナ禍において過去最多になりました。で、児童虐待も、20万件を上回っていじめも増えてますし、まだ不登校ですね、わずか1年で5万人増えまして、過去最多の24万人超となったんです。本当に非常事態で一刻も早く手を打たなくてはならないと考えています。
私の周りでも未だにリモート勤務が続いている人も多く、通勤にかかる時間や都心の満員電車に乗らないで済むストレスがなくなった一方で、家族との過ごし方の変化に戸惑うなど良し悪しが分かれているように思います。
そうですよね。特に結婚して共働きのご夫婦とかお子さんが小さい人は家事の分担一つとっても切実な問題ですよね。一方でコロナによる収入減なども重なってなかなか結婚に踏み切れないという人も多くなったように感じます。
はい、おっしゃる通りですね、子供を持つ以前に結婚することにすら踏み切れないという若者がたくさんいらっしゃいます。それどころか子供を持つこと自体をリスクと捉えている若者も増えてきています。で、その最大の要因はというと、やはりですね、若者の雇用が全般的に不安定であることにあると指摘をされています。もちろん結婚するしない、子供を持つ持たないというのは個人の意思に委ねられていますけれども、誰もが結婚でき子供を持つという選択肢が持てるようにしなくちゃならないと思っています。で、また日本においてはですね、子育てや介護など家事負担が大きくですね、女性に偏っています。で、内閣府の調査では、女性が家事育児にかける時間は1日につき224分、一方で男性は41分、女性は男性のおよそ 5.5 倍も家事や育児を行っていることになるんですね。で、諸外国においても当然というか女性の方が多いんですけども、だいたい2倍程度なんです。日本の女性はとっても大変な状況にあるということで、そのために女性だけが損しているとしてですね、結婚や出産をためらう女性も少なくないと伺っています。
私の周りでは子育て中の産休や時短勤務なども、会社として制度があっても他の人に迷惑がかかるかもしれないと思うと、それを利用しづらかったり、子供が急病になって先に帰る時も周りの目が気になると話す友人がいます。
そうですよね、私たちもそういうお声よく伺うんです。で、実際この間子育て支援策っていうのは昔よりもかなり充実してきたんですけれども、内閣府が行った調査でですね、日本は産み育てやすいかという問いに対して、約6割の方がそう思わないと答えているし、こうやって答えていらっしゃるんです。で、実際今回私たちもプラン策定にあたってですね、多くの子育て当事者の方々と意見交換をさせていただいたんですが、まだまだ十分じゃないんだなということを痛感しています。また支援策があってもおっしゃるようにあっても使えないとか、またですね、結構行政がこう用意している支援策っていうのは申請しないといけないんですよね。そうすると知らないと申請できませんから利用できないと、だこうした点についても改善していかなくちゃいけないなと考えています。
さっきおっしゃったように、男性の方が家事をする時間が約41分、で、女性の約5分の1ということ で、ね、非常に少ないと思うんですけども、この原因としては具体的にはどんなことが挙げられるんでしょうか。
家事育児が女性の仕事と思っているような意識の問題もあると思うんですけど、物理的にですね、男性の長時間労働ということもあると思います。だから男性の長時間労働を是正しないと、結局家事育児家に帰ってやってもらえないわけですよね。はい、ここはこれまでも公明党として働き方改革とか様々してまいりましたし、ただもっとしなきゃいけないなと。
そうですね、ちょっと男性には耳が痛い話かもしれませんけども、確かに長時間労働を改善できれば私たちももっとできるようになるかもしれませんね。
ぜひ、
はい、頑張りたいと思います。はい、はい、それでは今回のプランの策定に向けて公明党はどんなことをしてきたのか教えていただけないでしょうか。
はい、公明党としてですね、最も大事にしているのは現場の声 当事者の皆さんの声です。でプラン策定までに約2年かかりましたけれども、その間、まあ、有識者の方々からヒアリングを行いましたし、まあ、視察もたくさん行いました。でまた今年の1月には、あの国会議員地方議員全員がですね、子育てに関するアンケートを行いました。でこの子育てアンケートで5万人を超える子育て中の方々から お声をいただいたわけでございますけれども、まあ、その中でやっぱり経済的な負担、子育てと仕事の両立、親としての心配事の3項目を聞かせていただいたんですけど、やっぱりですね、教育費で何らかの悩みや不安を抱いている方が 74% 占めておりまして、教育費負担軽減をさらに進めていかなくちゃいけないなと強く思いました。でもう一つですね、特徴的なのが、あの子どもや若者、そうした当事者の方々から直接意見を聞く機会も今回持たせていただきました。子どもたちとオンラインで会議を行ったり、またあの私の地元は関西でありますけども、兵庫県の尼崎市で年に1回ですね、若者たちが市長さんや市役所の幹部の方々に対して政策提言を行う報告会があったんですけど、ぜひそれ見てもらいたいっていうお声をいただいて、党として視察をさせていただきました。でそしたらものすごい面白かった。若者たちがですね、ブラック校則とか部活動とか、ゴミ問題とかですね、もう多岐にわたる提言を行ってて、若者がこの地域を、自分たちの地域をどう良くしていこうかって考えてるっていうのがよく分かって、あ、こういうプロセスってものすごい大事だなって思いました。
現場の声を聞く、公明党の強みであるネットワークをいかんなく発揮してできたプランなんですね。
そうですね、はい、はい、
まさにその通りですね。そしてすでに今回の補正予算で採決された子育て支援メニューがございます。
はい、ありがとうございます。ちょっと長く話させてもらおうと思いますけど、はい、これはですね、プラン作って公明党として作りましたで終わっちゃいけないと、もう先ほど申し上げたように緊急事態ですから、すぐ実行に移していかなくちゃいけないということで、ついこの間終わったばっかりの国会で成立した補正予算の中に、妊娠期からの伴走型相談支援と妊娠届出時と出産届出後にそれぞれ5万円相当の経済的支援を実施する出産子育て応援交付金事業というものを創設させていただきました。でこの事業の目的は何かと言いますと、妊婦さんを孤立させない、人生のスタートを孤立させない、そこにあります。核家族化が進む中で地域に身近に相談できる人がいない、親も高齢で頼れない、またコロナ禍において里帰り出産も難しい、まあ、こうした孤立した子育ての実態は我が党のアンケート調査でも浮き彫りになっていたわけですけれども、じゃあ具体的な事業内容はどういったことなのかということなんですけど、まず妊婦さんがこう妊娠届を出しに来ますよね。でその際にですね、まあ、保健師さんだとか助産師さんなどとですね、面談をしていただいて5万円相当の経済的な支援を受け取っていただきますと。でさらに出産後改めて面談をして追加で5万円相当の経済的支援を受け取ってもらいますと。でつまりこの経済的支援というのは、妊娠した時から身近なところで相談できる窓口とつながって、その後も伴走型支援を受け入れやすくするためのきっかけ作りというわけなんです、はい、でこの事業自体は令和5年1月からスタートとなるわけなんですけれども、自治体によって若干この実施時期が、また実施方法が異なります。でただ公明党は令和5年1月以降に生まれた子どもから対象にするんじゃなくって、令和4年度の補正予算なんで遡れるだけ遡ってくださいということをもう強く要請した結果、令和4年4月1日以降に生まれたお子さんも支援の対象にさせていただきました。なので今生まれたお子さんも、この12月生まれたお子さんも対象ということなんです、はい、
まさにこの令和4年、2022年に子供が生まれた友人家族も多くいるので、いいニュースを届けられそうです。
本当ですね。そんな伴走型支援ですが、東京三鷹市では保健師さんとの面接終了後に マタニティグッズやタクシー券の利用にも使える子ども商品券が贈呈されると聞きました。
公明党次世代育成推進本部として視察をさせていただいたのが東京の三鷹市で、三鷹市ではですね9割の妊婦さんがこの面談を受けてらっしゃって、相談できる先があるだけで心の救いとなると、漠然とした不安を話すことができて安心したと、分からないことや不安に思うことをたくさん教えてもらったのでよかったという感想が寄せられておりまして、実際私たちもですね視察に行った時にこの支援を受けたお母さんとまたお子さんと直接お話をさせていただきました。大変喜んでいらっしゃいました。実はこの経済的支援の実施方法は自治体で決めていただきます。現金給付も排除しないんですが、できる限りですね子どもや妊婦さんママさんたちのためにしっかり使ってもらえるように、例えば家事支援ですね、訪問型の家事支援だとか一時預かり事業などサービスを利用する時のクーポンやバウチャ、また妊娠初期の体調が不安定な時期、検診等のための通院手続きのための外出などの移動手段としてですね、やっぱタクシーを利用する時のタクシー券で、子ども関連グッズやマタニティグッズの購入などなど、妊婦さんや子育て当事者の皆さんの声を聞きながら使い勝手のいい経済的支援を考えていただきたいなと思っています。まさしく公明党の地方議員さんたちの出番なわけです、
はい、クーポンでちょっと気になるのは印刷代にお金がかかってもったいないんじゃないかっていう声もよく聞きます。
確かに紙でやるとですねやっぱりコストがかかってくるんですが、私の地元の大阪の吹田市ではですね妊娠届出時や転入してきた妊産婦さんの方を対象にちょうど今ですけども、家事代行サービスや助産師ケアサービスに利用できる電子クーポン2万円分交付してるんです。これめっちゃ喜ばれてるんです、はい、で私この支援聞いた時ですねものすごく感動したのはですね、この支援対象には妊婦さんだけではなくて流産死産した女性も含まれてるんです。でこうした自治体の創意工夫を生かしながら地方議員の皆さんとともにこの事業をですね速やかにもう全国で実施をしていきたいと考えておりまして、もう本当に今妊婦さんたち孤立してるんですね。どこで情報を得たらいいのか、お友達と同じママさんたちと知り合うような機会も少なくなってきていてという中でですね、ここに胃の一番に支援が届くように頑張りたいと思います。
まさに今ちょうど悩まれている人たちが助かるような内容ですね。
そうなるように頑張りたいと思います。
最後まで聞いてくださりありがとうございます。ここまでが前半です。後半は来月公開予定です。ぜひ聞いてください。